今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、5月も半ばを過ぎました。今日この金曜日の夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、やはり晴れるともう半袖で十分暑いぞっていう、そんな感じなんですけれども、新緑が美しい季節、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今回は、さあ新茶の季節、お茶を知る、お茶を楽しもう、そんなテーマでお届けします。お話は株式会社マルキュー小山園、西野東院店店長、そして日本茶インストラクターという資格もお持ちの渡辺和正さんにお話を伺います。2度目のご登場、3度目かもしれません。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今忙しい、こう1年でいうとそのお茶屋さんっていうか、やっぱり5月って最高に忙しい時期なんでしょうか。
そうですね、最高に忙しい時期でですね、もうある意味お祭り騒ぎ状態
っていう、ね、お祭り騒ぎ、
もう大騒ぎですね、
大騒ぎ、
本社の方は。
そんな中でお越しいただいて本当に申し訳なく、はい、そしてありがたく思っております。よろしくお願いいたします。改めてですが、はい、もう皆さんよくご存知の本当に会社っていうか屋号なんですが、このマルキュー小山園、どういう、ところなのかというご紹介、渡辺さんからお願いします。
はい、私のいるマルキュー小山園は、まあ、江戸時代の元禄の頃に宇治の小倉という地域で茶農家から始まった、はい、まあ、お家というか会社ですね、はい、でそこからまあどんどん時代いくにつれて、明治ぐらいからその他の農家さんからもいただいたお茶とかを集めて、商品にして、まあ、全国にまあ納めしてるっていうのがまあ今の形になりますね、はい、
そうですか、
はい、
その全国にという、全国ブランド、はい、世界ブランドとも言えるっていう、それぐらいの知名度、認知度ですよね。
いや、まあね、まあ、今ね、いろいろグローバル化で おかげさまでっていうのはあるんですけど、はい、まあ、やっぱり宇治茶のブランドを、まあ、守っている一つの、まあ、会社っていう感じですので、まあ、それに一緒にまあ広まってくれてたらありがたいですね、
はい、やはりそのブランドを守るっていうのは、はい、そのご創業元禄というお話ありましたけれども、はいはい、やはり、ある意味ブランドをちゃんと維持するっていう責任も伴うっていうことになるんでしょうね。はい、そうですね、
ね、うちの会社のね、社長、はい、代々小山家の方々がついてやっておる、今でね、この間の秋に
代替わり、
代替わりされて12代目、
12代目
社長ですね、今が、はい、
元禄からだともうそんなになるんですね。もうね、
何百年ね、千
十二代目の、
はい、600年、はい、700年ぐらいから
継がれた、はい、ということですね、はい、でそういう中で実際にお茶も、
はい、
栽培されてるんですか、
は
い、今も。
そうですね、その栽培の面積としてはそんな大きくはないんですけど、うちの、まあ、お抹茶とかお煎茶とかいろある中で、
はい、
うちの最高級のお抹茶の材料になる茶葉を、まあ、特に自分のところの茶園で育てておりますね。
大下茶園でということですね、はい、そうですね、はい、そうですか。そして店長を務めておられるこの西野東院店なんですけれども、はい、このお店は京都市の中京区の、
はいはい、
まあ、西野東院、はい、あれは姉屋小路、
そうですね、お池下がって姉小路まで行く、
姉屋小路上がるですね、
そう
ですね、
お池下がる、姉屋小路上がる、はい、
ああそうですね、はい、その何年か前にそのお店がアンテナショップっていうかできましたが、はいはい、 どういう展開されてるんでしょうか。
そうですね、もともとうちの会社っていうのはどっちかというと全国 の、 小売りのお茶屋さんとかにとか自社仏閣さんとかお家元さんに納める方なんで、どっちかというと、はい、茶道、はい、どっちかというと表で一番真正面でお商売っていう感じではなかったんですけど。
あ、そうなんですか。
そうですね、はい。ただやっぱりそれになると、そのせっかく引き継いできたブランドっていうのはやっぱこの世の中になかなか日の目、知ってる、知る人と知るのままではちょっとなかなかこれから
広がる
っていう、広がりがなくなってしまう。
そう
な
んです。
知る人と知るだけではちょっとやっぱりどうしてもダメなんだっていうので、やっぱりちょっとこういう形で、まあ、実際実店舗出してっていう感じで始めたのが、はい、まあ、十数年前なんですけども。
もうそんなになりましたですか。
そうですね、2008年からなので、はい、もう10年は軽く超えてるっていう感じなんですけど。
本当ですね、はい、そのそうすると実店舗としては、はい、
そう、
この西野東院店、
そうですね、その前に
百貨店などでは
京都伊勢丹さんの中に直営の販売ブース、
はい、高島屋
もその、まあ、西野東院の後ですけど、
はい、
でまあ、それまではその宇治の本店、本社 の、まあ、工場の横の売店で売ってるっていうのが、まあ、
あ、そうですか。
そういう小さい規模だったんですけど、その実店舗っていうのは、
はいはい、そしてこの西野東院店なんですけれども、
はい、
なかなか茶室もあって、
はい、
お庭もあって、
あ、はいはい、
坪庭もあって、
そうですね、
素敵ですよね。
まあ、そうです、まあ、うちの
こうどんな、はい、こうサービス内容というか内容になってるんですか。
そうですね、まあ、うちの、ね、経営陣がやっぱりいいもん作ってるっていう感じの自負があるので、
はい、
いいもん作って、そのいいもんをやっぱり楽しんでもらうにはいい空間が必要だっていうので、そういうのはやっぱりお茶室もそのね、そのお茶茶道の世界とおじい茶は絶対切り離せませんし、はい、っていうので、まあ、そのお茶室っていう空間も店には絶対設けたいと考えて、で、まあ、あとはやっぱりそのいい空間っていうので、まあ、ちょっとご縁があったんで、ちょっと古い町屋の一角をお借りすることができたんで、まあ、それに坪庭とかも見られてっていう感じにはなりましたね、はい。
ああ、そうですか、はい、こう時々、伺うんですけれども、はい、いつももう本当にお客様でいっぱいっていう、繁盛してるなっていう、素敵なお店ですよね。
いや、もう本当に狭いとこなんであれなんですけど、
はい、
まあね、幸いにしてそうやって
美味しいお抹茶も、はい、
来ていただけるのは、ね、ありがたいですね、
まあ、そういう展開されてるというところですが、はい、さあ、最初にお祭り騒ぎっていう話がありましたが、はい、このどういうふうに、
はい、
忙しいんでしょうか。
そうですね、
はい
はい、あ、そうですね、新茶の一番茶のいいお茶が取れる時期って、ね、非常に限られてまして、
はい、
でその時に、まあ、一気に、まあ、農家さんから収穫されて、
その時期っていうのは、
はい、
茶摘みの時期ってある程度限られてますよね、
はい、そうです、限られてますね、もうその一番茶の、
はい、今年はいつとか、やっぱり年によって初摘みの年って違うんですか。
そうですね、やっぱりその自然の植物、自然いうかね、育てた植物なんで、
は
い、
植物ですよね、
はい、で、まあ、大体まあ5月のゴールデンウィーク前後が、ゴールデンウィーク前から4月末ぐらいから、まあ、宇治の方の
は
始まって、
はい、
まあ、ゴールデンウィーク明けぐらいで終わりっていうのが、
明けてもう茶摘み、
はい、そうですもう、
はい、
そんなにも
1ヶ月とか今年終わってるってことですか。
そう、今年もそのもちろんね、その農家さんの生育のね、遅い早いはあるかもしれないですけど、一番メインどころ の、 そのお抹茶用の特に煎茶っていうのはもう、はい、ほぼほぼ終わってるんじゃないかなと思いますね。
あ、そうですか、はい、お煎茶などは
ちょっともうちょっとね、その販売面積とかその地域差がいろいろあるんで、はい、もうちょっと幅広いかもしれないですけども、はい、
そうですか、
はい、
今日ミキさんを務めてくださってる新さんは宇治っ子宇治生まれ、
はい、そうです、
宇治育ち、
はい
はい、どうですか、なんかやっぱりそのお茶とのつながりって、住んでるといろいろ結構ありますよね。
そうですね、学校で習いました、お茶摘み体験を。
お茶摘み体験、
はい、
学校で習う、はい
はい、茶畑に実際に行って、
はい、
で摘むところはここだよみたいな教えてもらって、はい、摘ませていただきました。
新芽のこの、名前とか、
はい、
あ、そうですか、
すごいいい体験でした、
はい、そうですか、
はい、
そして多分あの学校の近くとか自宅の近くに、
はい、
あの茶畑って当たり前に宇治はありますよね。
ありますね。家の前にも普通にあります。
家の前に
はい、
いいですよね。やっぱりそれはこう緑、ある意味緑がそこにあるっていう、
ね、すごい。もう本当あれはもう宇治独特のね、まあ昔は茶畑メインやったかもしれないですけど、今は特に住宅街と茶畑の密接度合いはすごいですけどね。
当たり前に、通学路にあるっていうのがその宇治の良さでもあり、やっぱり茶どころ宇治だなっていうところなんですが、
は
い、
最大のね特徴。
そうですね、はい、はい、あのこの作業としては、はい、どんなその茶摘みがあってもう、はい、あの連休で終わっちゃってたということですか。
そうですね、あの、はい、もちろんね1年通じてお茶は販売してるんでどうなんだろうと思われるかもしれないですけど、
はい、
やっぱりあの収穫できる時期、もちろんねあの葉っぱって元気なんで摘み取ってもどんどんどんどん出てくることは出てくるんですけども、はい、やっぱり冬から寝てて春に出てくる一番茶っていうのが一番品質がいいんで、それが取れる時期がこの時期で、で取ったお茶っ葉っていうのは生のままですともう本当にすぐ傷んでしまうんで、すぐ蒸して乾燥させないといけないっていう。
蒸して乾燥させる、
はい、それがまああの、はい、蒸して乾燥させる、すぐ短時間で蒸して乾燥させるからこう緑のまんまっていうのが、
お
置いといたらあの紅茶ウーロン茶の世界でああいう茶色になっていくので、
あ発酵が進むということですか。
そうなんです、はい、でだからその日本茶の特に緑の部分っていうのはその取ってすぐ
火を入れて緑、鮮やかな緑を
乾燥させておくと、ああいう
そこで待ってっていう感じで、
そうなんです、はいはい、でそれを、まあ、あの大事に保管しておいて、まあ、1年間いや渡って使っていくという形になりますので、
はいはい、そうするとこの今あの新茶の季節なんですけれども、はいはいはい、あの新茶の季節って、はい、新茶ってそもそもどういうものを新茶っていうんですか。
そうですね、あのその乾燥させて置いておくとずっといい状態では続くんですけども、
はい、
あのその摘みたての独特 の, そのフレッシュな香り、青々しい香りっていうのはこの時期だ。
青々しい香り、はい、
でその若々しい香りを楽しむっていうのでこの時期が新茶っていう感じですね、はい、
ああそうなんですか。
あの置いておくとどんどんあの逆に味がまろやかに落ち着いてくるんで、それはそれでよしなんですけども、そのフレッシュさっていう観点から言うと本当に摘み取って乾燥させたとことこのお茶を飲むと特に感じられるっていう感じですね。
あそうですか、はい、その新茶って、はい、普通のこの普段の、はい、煎茶とは扱いが、はい、やっぱり違うんではないかなと思うんですが。
そうですね、扱い
どんな点にこう、新茶ってやっぱりなんとなくワクワクするので、はい、買われる方も非常に多いと思うんですが、はいはいはい、その上手な楽しみ方ってあると思うんですが、
そうですね、
どんなかことをこれだけは知っといてっていう。
あそうですね、あのちょっと先ほど申し上げたその若々しい香り、
はい、
あのまあ、どちらかというとその草っぽい緑の香りに近い感じ、イメージとしてはね
草っぽい緑の香り、
はい、その、まあ、草っぽい、まあ、簡単に言うと青臭いんです。
へえ、そうですかね、はい、
そのまああのまあ、青臭みもいろいろあるんですけど、はい、そういう植物由来のそういう香りっていうのが新茶の特徴なんで、
はい、
それを楽しむにはちょっと高い温度でさっと入れていただいて香りを立たすっていうのが一番新茶の美味しい飲み方かなっていう。
そうなんですか、
はい、
あの玉露と同じように、はい、ぬるめじゃなく、
そうですね、まあ、もちろん
高めの温度、
もちろんそれはそれでね、まろやかで、
はい、
いいんですけど、まあ、あの
何度ぐらいですか高めって。
高め例えば85度とか90度とか、
はい、
その煎茶
じゃあ割と普通で良いっていう感じですね。
普通でね、まろやかめと75度とかそれぐらいにするんですけど、
はい、
で90度ちょっと超えたぐらいとかで入れてもらうとその特に香りが立ってくるので、
ほ
あの熱いほどねやっぱあの蒸気が上がりやすいんで一緒に香りがどんどんは、はい、あの運ばれてくるので、
はい、
でそれ熱い温度であの入れてもらって、その香りとその、まあ、あのスキッと爽やかなちょっと苦みのある感じを楽しんでもらうのがいいかなっていうのはありますね。
あそうなんですか。 その温度については、はい、意外っていうそんな感じなんですが、
でも新茶はね、はい、ちょっと温度高めの方がね新茶らしさのその青々しい香りを感じやすくなるので。
わそうなんですか、はい、その、気になるのがその茶葉の量、
はいはい、
どれぐらいがいいのかなって思うんですが、
ね、まあ、あのね 正直きちらないのが一番
いや、うん、どっちかといえばあの急須でもう膨らみ入れすぎて、
そう、はい、
膨らみすぎるとうわー入れすぎたっていう感じなんですが、
う
ん
そうですね、
きちらないってどれぐらい、適量ってどれぐらいなんでしょう。
まあ、どうですかね。例えば普通の急須で150とか200ぐらいのお湯が入ると思うんです。それでお茶碗 2,3 杯分作れると思うん
です。そうですね。
それに対して、まあ、10g 前後、 10g 弱とか 10g 前後かなっていうのが目安かなっていう。
ほう、 10g ってどれぐらいなんですか。
大さじで、まあ、2杯ぐらい。ただちょっとお茶っぽって難しいんですよ。こうちょっとね、細かめの葉っぱか粗めの葉っぱかでね、あの大さじの具合とかも変わってくるので。
本当です ね、
そうですね。
でも思うよりは少し多め、はい、ですよ ね、
いいですね、
きっと、
はい、
ケチらない。
そうで、あの少なめで長い時間置くっていうよりも多めで比較的短時間で入れる方が美味しい。香りとかもたくさん楽しめるね。
あ、そうですか。
はい、
あのその 2,3 杯、はい、入るだろうっていうお話でしたが、はい、その 2,3 杯をいっぺんに入れちゃっても大丈夫ですか。
あの最初の1煎目って言うんですけど、はい、それはあのもう1回お湯入れて抽出したものは全部注ぎ切ってください、
ね、注ぎ切る、これが大事なんですね。
はい、大事ですね。はい、で、はい、あの葉っぱがずっとお湯に浸かったままですとちょっとふやけすぎてきてえぐみとかがきつくなってしまうので、
はい、
あのしっかりあの
1煎目のお湯は出し切る、お茶は出し切る、
はい、注ぎ切るですね。はい、はい、
そうすると大体何煎ぐらいまで楽しめるでしょうか。うん、
まあ、お煎茶ですと2煎3煎ぐらいかなっていう普通のお煎茶でいうと。
あ、これは新茶の場合も同じでしょうか。そう
ですね、でやっぱりね2煎3煎楽しめることは楽しめるんですけど、美味しいのはやっぱ1煎目なんですよ、どうしてもやっぱり。あ、
それは紅茶でも同じですよね。
そうですね、やっぱりそのね1煎目ね、なんかウーロン茶とかはね逆に雑味があるから1煎目捨てるとかもあるみたいですけど、はい、そのはい、
そうですか、はい、そうするとやっぱり1煎目を主に楽しむというところですね。
はい、
そしてそのあの出したお茶を出した後の茶葉が緑ですごく綺麗なんですが、
はいはい、
これ食べれるんじゃないかなと時々思うんですが、
はいはい、
あれはどうなんですか。
そうですね、あの
食べるお茶っていうなんか言葉を聞いたことがあるんですが、
そう、まああのね、宇治の農家さんとかではよくねそのお茶っ葉をちょっと醤油とかで味付けておひたし的な感じで食べはるとか、
はい、
そういうのもね。
渡辺さんそんなんされます。
あの特にね、まあ、それね煎茶より、ね、玉露でやると美味しいんですよ。これちょっと今新茶の話とはそれてしまうんですけど、
はい、
玉露の葉っぱはうまみがあるんで、玉露の葉っぱでそれをすると非常に美味しいです。
ああ、そうですか、はい、本当に捨てるのがもったいないな、はい、若葉のような
そうですね、はい、
そのお茶っぱになることが、はい、それはそうするとそうやってちょっと
そうです
フライパンで炒めてちょっと醤油垂らしてみたいなことでも、も
うアレンジね、いろんな本当に青菜のお野菜と同じような感じでアレンジしてもらって、
はい、そうですか、これはぜひ試してみたいと思います。ぜひ、はい、玉露で、
はい、玉そうです、ちょっとお茶っ葉は高いんですけど玉露の方が味が濃厚なんでね、はい、特にそういうのには向いてますね。はい、
その新茶の中に玉露、はい、煎茶、新
ね、
という種類分けってあるんですか。
ね、基本的に新茶としては煎茶になりますね、はい、で玉露は逆に新茶とは言わないというか、玉露はまろやかさ重視なので、
はい、
先ほど の青々しい苦味すっきりとはその価値基準がちょっと対極になってしまうので、
はい、
玉露はちょっと寝かした頃の方が美味しいです。だから新茶の玉露っていうのはなかなか
占い、ね、ちょっと違うということですね。
そうなんです、はい、
新茶とは何かということはやっぱり煎茶の新茶であると。
そうですね、あの今ちょっとうちで、ね、お抹茶の新茶もあるんですけど、お抹茶も、はい、あの玉露として寝かした方が美味しいんで、あの、まあ、新茶の抹茶も面白い味するんですよ。若々しい香りがしてするんですけど、まあ、
それは商品として販売されてる、
販売してまして、それはねちょっと本当にあの面白いんですよ。その抹茶にそういう若々しい香りがするっていうのが珍しいんで、
そうですか、
和製品種のちょっとそういう葉っぱを使って、
へ
ー、そうなんです。
これはぜひ、はい、これもね、試してみたいですね。
そうですね、面白いです、
は
い、
そうですか。この後もまだまだお話伺います、うん。引き続き株式会社丸久小山園西野東院店店長でいらっしゃる渡辺和正さんにお話を伺います。 渡辺さんは日本茶インストラクターであるという、ね、ご紹介、お話を伺いましたが、そういう専門家プロの渡辺さんご自身はそのどんなお茶生活されてるんですか。
そうですね、
お茶ライフ、
まあ僕 そんなにどうやろう、まあ、でも
朝まず起きたらこれをこんな風にして飲む、そして朝ごはん食べたらこれを飲む、ちょっと流れを教えていただけませんか。
まずね、まあ、うちの家ではそのほうじ茶は常にね、その、はい、定期的に沸かして夜間に入ってます。
夜間に入ってる、
はい、夜間に入ってます、はい、
でそれなぜですか。
それはもうちょっと子供も含めてちょっと喉乾いた時にパッと飲めるようにっていう感じで、はい、はい、ですね。でそうやってそういう普段飲みの常備のお茶があって、やっぱりその食事の、はい、まあ、朝やったら朝食食べた後にお煎茶飲んで、で出勤っていう感じですし、晩ご飯の後もお煎茶飲んで、なんか甘いものがあったらそれと一緒とかいう感じですけどね、日々は。はい、
食後のお茶は何々みたいな、食中もお茶って飲まれます。
食中はね、まあ、そんなにあんまりあれですけど、食後はやっぱり煎茶かなっていうのはありますね。
あ、
僕の場、
そうですか。
僕の家の場合は
玉露はどういう場面で飲まれますか。
玉露はねちょっと難しい、はい、難しいったらあれなんですけど、玉露はあれ喉潤すものよりもその味を楽しむっていうものになるので、
はい、
玉露はもう玉露を飲むって決めて飲むっていう感じですよね、あちらは。
ほう、
はい、で玉露は
申しますと、
玉露はねそのお湯飲みにいっぱいたくさん注いで飲むとかそういった感じではなくて、
はい、
玉露の入れ方になると本当にお酒のおちょこぐらいの大きさの小さい玉露茶碗っていう小さいお茶碗で飲むんで、
はい、
でその玉露自体もそのお茶自体もすごく濃いめに、煎茶に比べて濃いめに出しているものになりまして、それを
本当に玉露を煎茶より濃いめに、
濃い、まあ、濃度としては濃いめ、ただ苦み渋みは少ない葉っぱなんで、はい、そんなにえぐさはないんですけども、
濃いという、
はい、
いただく際には濃いという意識はないかもしれません、ね、はい、
そうですね、低温でゆっくり入れてるんで、はい、その苦みえぐみが少ないんで、そういう
アミノ酸が主なる、
そう、そうなんです。でもお茶自体の濃厚さは玉露の方が圧倒的に、
はい、
もう急須で入れてる感覚でも抽出した時にその急須の先から流れ出るお茶は玉露の方が粘りがあって、最後の一滴とかはちょっと急須の先ちょでとどまるぐらいの粘りがあるんで、はい、
本当にそうなんですか。
まあまあまあ、それはね、ドロッとでわけじゃないですけど、はい、こうテケって垂れるのが煎茶よりも一滴落ちるのがゆっくりめになりますんで、
そんな経験ないということは入れ方間違ってますね。
いい、それは本当にゆっくり入れて、はい、その濃いめに入れたらそれが玉露のアミノ酸のうまみがたっぷりっていう証拠にはなるんですけど、
そうなんですか、はい、はい、なかなか家でその玉露に適した温度に、
はいはい、
本当に正しくというか上手にするって私無理なんですけど、皆さんできるんでしょうかね。
ね、
されてるんでしょうかね。
正直なところ今の世の中ではなかなかみんな玉露って高いお茶っていうイメージぐらいかなっていうのはあって、
はい、
うん、で本当の入れ方は本当に 4,50 度の人肌ちょっと熱いぐらいの温度でゆっくり入れて濃厚に入れてっていうのが玉露の良さを一番引き出す入れ方なんですけど、はい、っていう感じなんですけどね。
けどっていう
そう、まあね、はい、もし買われる際にはねしっかりちょっと入れ方ね、案内読んでこうやって入れてくださいねと申し上げるんですけど。
あ、そうですか、はい、はい、まあ最近はその、はい、宇治でも、
はいはい、
いろんな場面で、
はいはい、
最近のご家庭は、
はいはい、
急須も持ってはらへんからな、
はいはい、
みたいなお話があるんですが、
はいはいはい、
それはその茶業界としては、
はいはい、
こう今のこの現状っていうのはどうなんでしょうか。
そう、特にその急須使わはらへんに関してはかなり厳しいのが現状ですね。
はい、
今結局その日本茶インストラクターってご紹介いただいたんですけど、それもなぜかっていうとその急須の使える入れ方っていうのを 啓発できる人材をっていうのが一番の柱になってるので、はい、やっぱりその急須やっぱりね、急須で入れよう思ったらお茶っ葉買って、掃除する時も茶殻を全部捨てて急須洗ってっていう作業があるんで、やっぱり今の世の中そういうワンクッションツークッション置く作業がちょっと敬遠されてるのかなっていうのは
状況ですね。本当にそうなんですか。私はお茶が大好きで、
はいはいはい、
まあ本当に一日に何回お茶を飲むかっていう、はいはい、そんな感じなんですけれども、はいはい、もう飲んでは、お茶葉を捨てっていう、はい、まあ、結構あの何回も何回も、
そうです、ね、
だからそのお茶にあのご家庭に急須がないという現状がやや信じられないんですが、
はい
はいはい、実感としては
そうです、ね、
あのあるんでしょうか ね、 ね、
そうですね、多分ね、そのライフスタイルでね、その家族団らんの時間っていうのもね、みんなこう個別の時間が多いとかになると、うん、一時一人一個給水で入れるっていうのもなかなかないでしょうしってなってくるかもしれないですね。
あ、そうか、うん、あれですね、やっぱり家族で、
う
ん、
そうす、
住んでないとお茶入れようかとか、そ う、 ね、そ う、 そ う、 そういう会話さえない、ないということです ね、
で、
すね、
で一緒に住まれててもやっぱり時間差が激しかったらそういうのはもうないんかなっていうのはあるんで、
これは飽きませんね。その宇治に住んでる兄さんはどんな感じなんでしょうね。
持ってないです。
お茶それあのご実家にお住まいですか。
はい、実家です。
あれあの宇治の小学校だったら茶歌舞伎ってあのあれは授業であったのか何だったのか分かんないですけど、お茶のこのいろんなイベントの時に茶歌舞伎って味の飲み比べでこれはないないんだみたいなありますよね。それをするぐらいの宇治なのに宇治に住んでる方もやっぱり急須ってないんですかね。
まあ、あとはやっぱ便利すぎるペットボトルとかそういうのが普及してるっていうのもね、ありますからね。
そうですね、う
ん、
そしてそ の、 あのペットボトルの、まあ、はい、あのコマーシャルなどを見ますと、
はいはい、
急須で入れたお茶が
そう、ね、いかに近づけてるかと強調されてますからね、
はい、そうですよね、これはダメだなと、まあまあ、思うんですが、
全否定する感じではないですけど、
そうですね、
やっぱり、うん、あれはあれでね、その、はい、
あ
れがなかったら
よくできてるっていうか、そうそうそう、やっぱりあの出かけた時に必要っていうこともありますし、ああお茶があってお茶のペットボトルがあってよかったということ、
逆にあれがなかったらもうそれすらお茶もペットボトルのお茶すら飲まれない世の中になってたかもしれない。
ありがとうというところですね、
は
い、
そうですか、はい、
とはいえですね、やはりお茶インストラクターとしては、はいはい、こんな風にお茶をお家で楽しんでほしいなとか、
はいはい、
なんかそういうなんか提案とかなんかないですかね。
まあ、あと、まあね、我々の、ね、会社も含めてお茶を作ってる会社ってすごくいっぱいあって、その中でも商品いっぱいあるんで、お茶の味っていろんな種類あるんで、同じ宇治茶の中でもその会社ごととかお店ごととか、あとちょっといろいろ製法の違いとか、すごい味を楽しめる面白い飲み物ではあるんで、まあ、そういった面も見てもらうといいんかなっていうのはありますね、はい、
あの日本酒が産地によって、はい、お米によってとか、はいはい、いろいろ違うように、
はい、
お茶も本当に産地によって違うし、
はい、
その茶畑によっても違うという、
そのね、各小売店のお茶屋さんがブレンドしはる、そのブレンドの
ブレンドもされてるんですか。
ブレンドのそのね、いろいろ塩梅が違うんで、そこはそれぞれの特徴があるんで、その蔵元の違いをね、楽しむのと一緒のような感じだと思うんで、
はい、はい、いろいろ楽しんでみるということがいいかもしれませんね。はい、わかりました。この番組は足立病院ロブ跡地建築事務所のご協力でした。